あなたの心に安らぎを。 Gスカイ 76.5 FM 島田がお届けします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。お二方こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、池田社長、今月は、
はい、
今食べ物が危ないというですね、驚きのテーマで、
はい、
もうすでにね2回放送をしましたが、2回目の前回も時間切れとなってしまいました
そうですね、時節柄とはいえね、ちょっと桜の話題に時間をね、使いすぎてしまいました。もう少しテーマをね、深掘りしたかったんですが、時間がなくなり困ったと思いましたけど、今月はね、第5週があるということで、今夜続きをお話ししたいと思います。
お、よかった、第5週がということですさて、続きと言いますと、学校給食の主食がパンだということについて、はい、なぜそうなったか聞かれましたが、社長なんだかちょっと怒ってらっしゃいましたね
あれ怒っているように見えました
うん、うん、
ね、実際怒ってます。
あ、やっぱそうなん
だ。はい、それじゃあ加古さん、改めてお聞きしますが、なぜ学校給食の主食がパンなのか知ってますか？
なんでだろう。私が子供の時の給食もほとんどパンでしたね。パンと牛乳とマーガリンとかね、うん、ついてて、でそれとおかずが2品ぐらい入ってて、果物がついてたりとかっていう時もあったけれども、まあ、本当にたまにご飯が出ると逆にそれが新鮮で、今日はご飯だなんて言ったりしてましたけれども、
はい、
なんででしょう。
先の大戦、まあ、つまり大東亜戦争ですね、
はい、
よくね、太平洋戦争って、まあ、これアメリカの指示でこう呼ばせてるんですが、
うん、
その後の教育や文化に詳しい人っていうのはね、皆さん、はい、なぜパンなのか、これについてね、知ってるんですね。でもね、おそらく大部分の人は知らないのかもしれませんね。実は給食は大正の頃からね、一部で始まってました。当然ね、その時はご飯、米が主食でした、
うん、
それが戦後からガラッとパンに変わったんですね。
戦争を境に変わったんですか？
そうです。
うん、
日本は戦争で大変な食糧難になったんですよね。
ですね。
それで都市部を中心に全国に栄養失調のね、子どもたちが本当あふれかえっていたんですね。
そうか。
そしてアメリカの肝入りで、学校給食が再開しました、
うん、
そこにはアメリカの思惑があったんですが、うん、アメリカ国内に大量に余っていた小麦をですね、これ吐かすっていうのがその目的です。
そうだったんだ、
はい、この時はね、まあ、人道支援ということもあって、無償でしたんでね、
うん、
日本としてもこれは本当ありがたかったんですが、
うん、
アメリカは今後もパン食を推進するということをですね、確約しろと、
はい、
まあ、迫ってきましてね、当時の日本としてはやむなく了承するということになったんですね。この時アメリカが贈与する小麦、それから脱脂粉乳、
うん、
まあ、この頃は、ね、牛乳は保存する技術がなかったもんですから、
うん、
脱脂粉乳、懐かしいですよね。
あ、聞いたことある、
うん、これは学校給食に使うと決められてたんですね。学校給食の主食がパンになったっていうのはここに端を発してます。
そうだったんですか。そういう話は初めて聞きました。そんな理由があったとはなんですが、
はい、
でもお米も余っている時期っていつ頃だったかありましたよね。
ありましたよね。
小米とかココ米とか言ったりして問題になっていた時もありましたよね。
はい、そうです。戦後の復興でね、日本も国力が戻ってきましたから、学校給食を変えることもできたはずなんですけど、米食がね、まあ、今増えてきたとはいえ、
うん、
基本的にはパン食ですよね、
うん、
日本はアメリカ農産物の市場拡大の最大の標的になってますから、 このね長期戦略はねこの時から始まっていたということなんですね。でもこれはね農業戦略だけではなくて日本を弱体化するための数ある戦略の一つでもあります。まあ話がねちょっと随分横へそれて、来てしまったのでテーマのね話題に戻りたいと思います。
はい、歴史教育のようでもう少し聞きたい気もするんですがテーマに戻るということで、
はい、
学校給食にも多く使われているパン、どういう問題があるんですか？
はい、これねパンというよりその原料の小麦ですね。特にそのほとんどを占める輸入小麦です。
輸入小麦のどこに問題があるんですか？
はい、グルテンの話はこの前ねしましたけど、 ある意味ねそれよりねはるかに怖いこと、これね農薬です。
農薬ですか？
はい、
でも日本の農作物も農薬は使われてますよね。
そうですね、農薬にもいろいろ種類がありますが収穫前に使用するこれプレハーベスト、はい、除草剤、それから殺虫剤などありますよね、それから収穫後ですね、収穫後に、使用するポストハーベスト、これよく聞いたことありますよね、ポストハーベスト、これはね防カビ剤とか防腐剤など、輸入小麦にはプレハーベストもポストハーベストも両方使われていますね、船便で運ばれてきますんでね、ポストハーベストこれ使わないと、ね、腐っちゃったりカビ生えちゃったりするわけですね、だからこれ使うんですけどもね、まあ、これも、問題なんですが、あえてここで言いたいのは、プレハーベストとして使う農薬でありますね、除草剤、
はい、
まあ、ラジオですからね商品名言うのはちょっとはばかれますので、成分名の方を言いますが、グリホサート、
はい、
これがやばい、かなりやばい、これね使用禁止の国が結構あるんですよ。
そうなんですか？グリホサートっていうんですか？これは日本でも使われてる？
はい、使われています。というかねもうねこれについてはね怒り心頭なんです。
怒っている社長が。
はい、もう先ほどねグリホサートは使用禁止の国が多いと言いました、それから現在使ってる国でもね使用禁止の方向に進んでいるんですよ、それにもかかわらず、日本はグリホサートの残留基準値これね2017年にね引き上げてるんですよ。つまり制限を緩和してもっと使っていいってそういうふうにしてるということです。ね、世界に逆行してるっていうかもうこれもうデタラメですよ。もうね前からそうなんですが学校給食のパンのほとんどはグリホサートまみれ、ポストハーベストまみれです。
まみれですか。社長、私もそういうパンを食べてきたってことですよね。
まあね、賀来さんだけではなくてね、僕もそうだし、みんなそうですよ、そしてね、今も子供たちはそういうパンを食べてます。
そうなんですか。
でもね、賀来さん、日本という国は万事そうなんです。いつも言ってますが、住宅も同じなんです。例えば住宅にも農薬使われてますよ。
そうなんですか。
それも農業に使うものよりはるかに濃いものが使われています。
そっか、その話社長からよく出てきますね。シロアリ駆除に使われているとか。
はい、その通りです、農薬にも使われるネオニコチノイド、これを成分とするシロアリ駆除剤ですね、これを基礎や土台柱に散布しますが揮発性なので当然住んでる人の健康に何らかの影響が考えられます。そして5年でねこの効果、ね、なくなっちゃうんですよ。揮発しちゃいますから。
なんだそうなんだ。で、社長のゼロ宣言住宅は使わないってことですよね。
うちでは使いません、放散を使います。
放散を、
はい、人体に危険のない安全な材料なんですね、そしてこれね揮発しませんので効果はずっと続きます。
それは安心ですね。更新も必要ないならメンテナンス費用もかからないってことですね。
はい、安全安心お得まあこれはねほんの一例ですが、日本という国はね本当ね恥ずかしいですけど外圧に弱くてメーカーに弱くて、そして消費者に強いというね、強きを助け弱気をくじくというね残念な国に、ね、なってしまいました。
あらら、もうがっかりしちゃいますね。 で、日本には食べても大丈夫な食パンはないってことなんですか？
はい、市販のね食パンの多くが輸入小麦を原料としてますね。ですから食パンに限らずオーガニックや無農薬の小麦以外をですね原料としているもの、うん、これはね残念ながらグリホサートの危険があります。
あら。
そして、ポストハーベストですね、
うん、
こちらの方の危険もありますね。
うん、
でもね実は国内で作られる小麦、
はい、
こちらはね収穫前駆除剤としてグリホサートを使うっていうことがね認められていないんですね、
はい、
つまり国産小麦 100% の食パンなら安心だと言えます。
そうなんですね、そういうのがあったんですね。実際に市販されてますか？
はい、国産小麦 100%、うん、あの市販の、ね、食パンとしては本当に少ないですけど、
うん、
あります、
うん、あ、よかった。
はい、まあね、ただねあまり知られていないメーカーのものはね、うん、どこに売ってるかちょっとね僕もよくわかりません、
うんうん、
でもね大手のね国内メーカーにもあります、
うん、あ、そうなんだ。
はい、あの例えばパスコ、
うん、
これね四季島製パンというところが作ってるんですが、
はい、うん、
このパスコの長熟国産小麦 100% って、
はい、
これはねあの大丈夫ですね。はい、他のメーカーにも、ね、あるかどうかちょっと、ね、調べてないもんですからね、
うん、
あの分からないんですが、この、ね、さっき の, 国産あのあれ長熟国産小麦ですね、
うん、
これは、ね、地元のスーパーにも、ね、実際売ってます。
そうなんだ、よかった、
はい、
で原材料に何が使われているのか、それはどのように使われているのかということをやっぱり注意することが必要ってことなんですね。
はい、
とりあえず国産小麦 100% のパンがあるっていうことが分かってよかったです。
はい、まあ本当はね食パンだけではなくて牛乳、マーガリン、ショートニング、化学調味料、
はい、
もうね他にもね問題だらけなんです。でもねやはりというかあの時間が全然足りませんでした、うん、
他にもまだいっぱいあったんですね。社長、今回なぜ学校給食だったんですか？
あの加古さん、食育って言葉ありますよね。
はい、よく聞きますね。食べることで体と心と知識を養って育てるということですよね。
はい、その通りです。食育を通して食べ物を大事にする感謝の心、
うん、
食事の重要性や、心身の健康、
はい、
食事のマナーなどの社会性、
うん、
それから安全や品質など食品を選択する能力、
うん、
それから地域の産物や、歴史などの、食文化の理解ですね、うん、はい、こういったことを食育で学ぶんですよね、
はい、
子どもにとって給食はまさにね食育の教材です、
はい、
正しい食事で丈夫な体と健全な精神を育んで日本の食文化を学ぶ、もう本当にね大切なもの、大切な機会なんですね、うんうん、このことをねぜひね大人に知ってほしかった。まあ残念ながら時間切れです。
時間切れきました。なんか今日はしんみりとした感じでねもう終わりましたけれどもまたぜひこれは続きを聞きたいと思います。
そうですね、また次の機会にぜひお話しさせてください。
はい、ぜひぜひお願いいたします。気になります。ありがとうございました。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオよりお送りしています。ではここからは大井建設広報の羽場崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日はゴールデンウィークスペシャルイベントのお知らせです。
お願いします。何でしょう？
ゴールデンウィークスペシャルイベント、これはあの健康オタク社長のトークショー、う
ん、すごい、トークショー。
恥ずかしい。
トークショーがなんと静岡市の駅ビルパルシェで開催されることが決まりました。
そうなんですね。
はい、あの駅ビル3階の、ミレイさんっていう、うん、あのフローラルとハーブの、うん、ファッション雑貨のお店があるんですが、
はい、
ミレイさんと大井建設がコラボしまして、
はい、
でスクスク子育て、孫育て、
うん、
月齢伐採の杉で作る本物の木のお家というようなテーマで、う
ん、はい、
で1日に2回、
はい、
トークショーを 開催します、
はい、
で日程は5月4日です、うん、5月4日の13時と15時を予定しています、うん、だいたい20分ぐらいのトークショーになります、
はい、
でそこで今ちょうどね食育の話もして子育て、まあ、お子様のね安全健康ということを社長が話をしてましたけれども、まさにね、うん、この住環境においても、
はい、
とても大切なことですのでね、この、子どもさんがすくすく育つ、うん、丈夫に育つというそういう環境には、ぜひこの無垢の木の素晴らしさとかね、うん、そういう大切さ、うん、これを伝えることができればなと考えています、
はい、
でまだ今こうやって喋ってますけれども、うん、決まったばかりのことで、
あ、そうなんですね、
はい、ホームページにも SNS にも何にも載ってないこれからアップする情報です、
はい、
ですので、ぜひあの詳しいことはまたホームページと Facebook、はい、Instagram を見てぜひお越しいただければと思います。
はい、住宅のこと、住宅に使われる木のお話を伺えるということですね。
はい、そうです、
静岡進出ですね。
はい、
はい、ではぜひ気になる方、5月4日水曜パルシェのお店3階ミレイさん、午後1時から午後3時から行ってみてください、はい、これ誰でもこう、
はい、
立ち寄って、
はい、お店の中でもう、うん、自由に、はい、入れるところですので、
そうなんですね、
ユニクロさんとか ABC マートさんがあるフロアです、
う
ん、
はい、ぜひお出かけください、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくこともできます。ぜひ大井建設でさまざま検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。